CQ Ham for Girls。
2月23日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう2月も終わりに近づいてきてますね。
2月はなんかちょっと損した気分になるよね、早く終わっちゃって
確かに ね、もうすぐ本当終わりだもんね。
ねえ、もう
でもほら、月々でいろんなお仕事してる人って、うん、この2月その数日間が大変じゃなくなっちゃったから
ね。月締めとかなんかね、なんだどうなんだろうねそうそうそう、会計やってる人とか大変なんですかね。
だから前倒しでさ、いつも30、31日にあれするものが28日になっちゃうわけだから。
そうですよね、そして今はね、もうほんと受験生も追い込みというか、もう今週かな、県立高校、茨城県も県立高校が受験だったり、
そうだね、
国立大学の二次試験があったり、本当受験真っ最中ですね。
そういう勉強する人たちにとってはその一日一日って大切だからね。
もう本当あっという間に過ぎちゃう一日でしょうね、きっとね。
さあ、そんな今日2月23日は何の日、
まず、まあ、真っ先に天皇誕生日、で語呂合わせで富士山の日、でね、富士山が見えるあたりだと思うんですけど、めちゃめちゃ面白いの三田さん見つけちゃって、今日は甲府 UFO の日。
ほら、甲府の方、甲府市の方で、
甲府市の方で、
はあ、UFO 見えたのか見たのかな、この日に。
昭和50年の今日2月23日の午後6時頃、山梨県甲府市で小学校帰りの男の子が2人、UFO から宇宙人だと思われる、身長約130センチ、顔がチョコレート色でシワシワののっぺら棒状態、銀色の角が生えて動く生き物キュルキュルというような声で話しかけてきた。そう、肩を2回ポンポンと叩かれたということで、びっくりしてわーってならず、もう恐怖で声も出ないまま逃げて、そしたら親御さんも動く生き物は見られなかったけど、 UFO らしきものオレンジ色の物体が回転しながら飛んでいくったのを見たということです
まあね、あの昭和のその頃ってさ、すごく UFO 伝説じゃないですけど、
なんかちょっとこのスピリチュアル的なものとかね、そうそうそうそう、宇宙行進とかね、
なんかさ、宇宙のその UFO 目撃情報でさ、いろんなテレビ局とかなんかがさ、中継出してまでやったりしてたよね。
ね、流行りの時代ではありましたけど、
私ね、この前ちょっとあの水戸のある喫茶店に行ってお茶をしてたら、はいはい、何気に雑誌が積んであるから何かなと思って見たら、ムーなのよ、ムー、
カタカナでムー。
あのね、その時代すごく流行った雑誌なの。
私もちょっとさっき三田さんにムー知ってるって言われた時に、あれムーってなんか聞いたことあるけどと思って、もうめちゃめちゃそのまさにその時代の、
そうそう、UFO のこと書いてあったりその頃だとノストラダムスの大名とかピラミッドがどうのこうのとか、そういうのを取り上げてる雑誌だった
な夢中になった時代です ね、
ね、そんなのもあったななんて思って。でもね、いまだにその UFO 伝説じゃないですけど、 UFO 目撃情報あったりなんかもするよね。
こんなにね、カメラの解像度がいい時代にも UFO らしきものが映ってるとかね、いろいろありますもん ね、 も
うね、あの頃だからドローンもないだろうから、ドローンと間違えるわけがないからね今だったらドローンかもしれないけどさ、
どうなんだろう、ドローンどのぐらい追跡できるんだろうあのよく動くものを追いかけるドローンいるじゃないですか、
ぜひやってもらいたい
やってもらいたい
三浦さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日は何の曲ご用意していただきましたか。
今週頑張る受験生の皆さんに受験応援ソング用意しました。三輪できっと叶う。
それでは行ってみましょう。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalucky as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、お送りしました。きっとかなうということで、あれだよね、これチョコレートの、
うん、キットカットね、
うん、キットカットねなんかこの時期ってそういったキットカットってなんか郵便局の窓口になんか置いてあるよ、なんかね、
あれなんか切って貼ると郵便で送ってくれるらしいんですよ、メッセージ入りでキットカット、
お
受験生にね、頑張れ
受験生頑張れって、
うん、
あれ美味しいよね、
美味しい、いろんな味出てて
ね、うん、はい、そんなことできっとかなうという歌聞いていただきました、
頑張れ
それでは今日もね、この方とお電話つながってます、吉澤さん。
はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。
今ねちょっとの前半でムーっていう雑誌の話をしてたんですけど、覚えてますよね吉澤さん。
いやいや、あの今でも時々読んでますよ。
え、あれ売ってるの今でも、もう、
え、あのどちらかというと電子書籍の状態で見ることが、
そうなんだ、
多いですけどね。
今でも話題は UFO なんですかね。
いや、 UFO とか、まあ、いわゆる超常現象的な、ことがいろいろと載ってて内容は濃いですよね。
あ、ねえ、
やっぱりすごいなと思います、ね、
いや、あとね、今雑誌の話が出てきましたけど、この2月というのはね、日にちが足らないじゃないですか、
28日で終わっちゃうんですよ。
大変ですよね、編集作業。
大変ですね。やっぱり僕らも大変なのは、まああれなんですけども、筆者さんがですね、うん、執筆する時間が大体月末ちょっと手前ぐらいでですね、
はいはいはい、
皆さん原稿の方を収めていただけるんですけども、それがやっぱり3日ですね。
なあ、早なくなる、そうですね、
3日間失われてるので、いつも使えるような時間が、なのでちょっともう筆者かね、記事書いていただける方も大変かなと思いつつ、お互い大変だね、頑張ろうって感じで今のキットカットのお話じゃないですけども、本当にキットカットをお送りしたくなるぐらいの気持ちになりますね、
はい、じゃあ頑張っていきましょう、さあ、はい、そんなね頑張っていただいて新しい本が発売となりました。
そうですね、つい先日の2月19日に発売になって月刊誌、私どもの看板雑誌であります CQ ハムラジオ月刊誌の方ですね、はい、こちら発売になりました。はい、で、今回はですね、
はい、
ちょっとまあ表紙は春っぽい色になってます。
みゆかさん、みゆかさん、うん、言ってた通りじゃない
もうね、雑誌見た瞬間に、あ、春色だねって言いました
そうですね、だんだんの春色になって、その後夏色になって、秋色になって、冬色になるっていう、ね、
また1年が戻って、
まあはい、月刊誌ならではの色合いになっておりますので、
はい、
まあ、トレードカラーのですね、トレードマーク的カラーの赤はやっぱり
上の部分でね、
上の部分にね、うん、がっつりありますので、うん、本屋さんでこう 見つけやすいんじゃないかなと思っております。
はい、さあ、はい、そんな春色になった雑誌の表紙を今月飾ってるのは、
表紙はですね、なんかアンテナとか、あ、無線機とアンテナの写真です ね、
うん、そうですね、
こちらをちょっと、何枚か散りばめさせていただいて、
うん、
でこれ無線機の特集じゃなくてですね、アンテナの特集でもなくて、
うん、
まあ、アンテナの特集って言ったら特集になるかもしれないですけど、アンテナチューナーという装置がありましてね、
うん、
これ便利な装置なんですけども
チューナーだって、
そう、
うん、
それの活用ガイドということで、これ1年に1回ちょっと特集させていただいてるんですが、
うんうん、
結構新製品が出たりですね、やっぱり掘り下げるといろんな話題が出てくる分野なんですね、
うん、
なので、まあ、なんか毎年この話題何月号かにやってるなというような感じなんですけども、中身は毎年ガラリと違うというような、そんなような 特集になってますね。
あの一つ疑問なんですけど、はい、無線ってアンテナと無線機があれば音が出そうな気がするんですけど、なんでこのチューナーっていうのつけるんですか？
そうですね、チューナーはアンテナで、ね、買ってきてポンって説明書通りに据え付けて、うん、無線機つなげばちゃんと説明書通りにやれば動くんですけども、
はい、
あのアマチュア無線ってあれじゃないですか、使える周波数の範囲があるじゃないですか、
うんうんうん、
例えば人気の7メガヘルツ帯、短波の7メガヘルツ帯ですと 7.0 メガヘルツから 7.2 メガヘルツまでの200キロヘルツっていう
幅が広いですよね、
あるんですよ、
はいはいはい、
とはいえ、うん、この放送局、
うん、
例えば CRT 栃木放送さんでしたら、もうずっと1530kHz と、まあこれ栃木の県央ですけど、FM だと 94.1MHz、
うん、
あと FM パルルンですと 76.2MHz って決まってるじゃないですか。
はい、決まってます。
で、アンテナってあれなんですよ。その電波を出す周波数に合わせて、うん、ぴったりと長さを合わせて設計したり、うん、こう工作して作り上げたりしなくちゃいけないんですね、
うん、
というアンテナってそういう要素が強いんですけど、特殊なものを除いて、
はい、
で放送局の場合は例えば CRD 栃木放送さんです、 1530kHz で送信するためにぴったりにもうチューニングを完璧にしたアンテナが使われてるんですよ。
もうアンテナがその周波数に合わせた専用のアンテナなんですよね。そうなんですね。はいはいはい。
そうなんです。
うん、
で
も、はい、
そうなんですけど、
うん、無線化のアンテナは、
アマチュア無線の場合は、このドンピシャの周波数一応仮には決めるんですけども、うんうん、それに合わせるとですね、うん、やっぱりね、ぴったりじゃない周波数が出てきちゃうんですよ。
うんうん、もう必ずこの周波数で出るぞって決めたとしたって、誰かが使ってたらその周波数で出られないですもんね。
そうなんですよ。
はい、
なので、ちょっと、アンテナでここに合わせたドンピシャの周波数、このアンテナはここの周波数で出すのに一番性能がいいよっていう周波数じゃない周波数でも、ちゃんと送信できるように、
うん、
チューニングしてくれる装置がアンテナチューナーなんです。
チューニングって言えば、なんかいつも無線やって更新してるときに、なんかね、OM さんたちがどっかのボタンを押して、カチャカチャカチャカチャカチャカチャとかなんかこうやってるじゃないですか。
そうなんです。あれですね。
あれってでも無線機についてるんですよ。
無線機につ ついてる。今はもうほとんどの、短波対応、HF 対応の無線機についてるんですね、
はいはい、
ですからそれを使えばいいじゃないかっていう、
うん、そういいじゃないかと思います
ことになるんですけど、実は言うと外付けで、
うん、
使える外付けするようなアンテナチューナーがわざわざ売られてるんです。
うん、それをわざと皆さんはつけて
そうなんです、
チューニングを したがるんですね。
そうなんです。で、なぜそれが、わざわざ外付けで後から買い足して、決して安いもんじゃないんですよ。数千円で買えるとか、うん、そういうもんではないんで、やっぱ何万円かするんですね、うん、このアンテナチューナーっていう、
うんうん、
まあ、安いの探せば一応あることあるんですけども、まあ、ちょっと性能的にとか、あとサポート的にとか何持ちするかとか、ちょっとそういう面で未知数な部分ありますんで、一応日本のメーカー、日本で入手できるメーカー製の日本のメーカー製のものを挙げるとすると、やっぱり数万円してしまうんですが、
うん、
でも人気なんですよ。
そうなんですね。
なぜ人気、うん、無線機の中に、はい、ついてるのにわざわざ外につけるかっていうと、やっぱり対応できる幅が広いんですね。
あ、その無線機に入ってるやつよりは外付けしたやつの方が
対応できる範囲が広いんですよ。例えば7メガで一番端っこの方で電波出したいと、端っこの方っていうのは7メガヘルツと 7.0 メガヘルツに近い周波数とか 7.1 メガヘルツに近い周波数とかですと、送信できない時があるんですね、チューニングしても。でも外付けのチューナーは性能が内蔵のチューナーよりもチューニングできる範囲っていうんで ですかね、まあ、性能がいいって一言で言っちゃうのも問題かもしれないんですけども対応範囲が広いんで、
はい、
外につけてるんですよ。
わざわざということで皆さんそういったものを使用して使ってるってことなんですね、
う
ん、
であとは そういう使い方の他にこれはあの外にですねアンテナの根元の方に取り付けて対応の幅をすごい広げるっていうアンテナチューナーもあるんですね。なのでこのあたりのどういう製品があるのかとかどうやって使ってるのかっていうのを実際に使っている筆者の方々にレポートしてもらったっていう記事を今回中心にさせていただきました。
じゃあ結構皆さんはこれちょっと読んでいただくとあこれやってみようかなこのやつ使ってみようかなって感じになるってことなんですね。
そうなんです。欲しいんだけどもやっぱりそんなにすごい安いもんじゃないじゃないですか、うん、数千円ですぐポンって買ってこれるようなものでもないのでどうしようかな買おうかなで買うと広がるんだけど対応範囲は広がるんだけどって悩んでる方がいらっし結構いらっしゃるんで、
うん
うん、その方がそういうの方々に役立つような内容を特集させていただいたという次第でございます。
その中で今回見かけたのがこの3000円台のキットで自分で安く作るという制作記事も載ってますね
そうなんですそうなんです、うん、でもやっぱり安いのがあるんですよ、うん、じゃあそれは実際どうなのよっていう
どうなのよねその高いやつとそのとりあえずこのやつで作ったやつを比べてみたじゃないけど
そうなんですよ、うんうん、なんかやっぱ興味なん怖いものにちょっと手出してみたいとか怖いものったら変ですけどなんていうんですかね大丈夫かなと思いつつまあダメ元でちょっとっていうような気分になった方はこの記事を安いチューナーどうなのっていうようなので
実際どうだったんですか、その安いのは
安いのはですねどうでしょうねもう読者の方にこれ記事読んでいただいてご判断いただいた方がやっぱよろしいかと
ねえ、うん、無線化の方ってねものづくりが好きですから
そうなんです
ちょっと
うん、3000のは当然キットですからねこれ
はいキットですね、はい、今日キットカットの歌でしたけどね関係ない
そうちょっと言葉に似てますけど、はい、ちょっと頑張んなくちゃいけない
ってちょっと頑張んなきゃいけないキットなんですね、はい、
そうなんです、はい、なので、まあ、どちらかというとちょっとベテランの方向きかなというのもありますそんなに手取り足取りキットなんですけど、
うん、
日本のキットってすごい優秀でやっぱ説明書がよくできてるんですよね。
あ、はいはい、確かに海外のもの買うとなんか説明書がなんかねこれだけ、うん、みたいな説明ありますもんね
これだけみたいなのがあるじゃないですか、
うんうん、
どちらかというとここの3000台のキットはこれだけの方にちょっと入るかなっていう
そうなんだですね、はいはい、じゃあちょっと腕のに自信のある方はちょっとこういったものも作ってみるのもちょっとまあ話の、ね、ネタにいいのかなって感じ
ですね。ちゃんと理解して作って原理が分かれば故障した時もあどこが悪いんだって分かるでしょうし、
うん、
やっぱりどちらかというと知識のあるもうチューナーなんで原理も何から何でも知ってるよっていう方々向けかもしれないですね。でもそれだけ知識をつけると高いものも、まあ、安く手に入れてうまく使いこなせるっていうね、そういうようなことでもありますので、
うん、じゃあぜひねちょっと作ってみたいという方は
知識を得て、うん、手先の器用さも得ていただくいい機会になるんじゃないかなとも思います
ね。わかりました。まあね、はい、そんな今日はチューナーの話させていただきましたけど、はい、今ねすごく春らしい雑誌になってるっていうことでしたけどその青空に生えているアンテナのお写真がいっぱいなんか前半のカラーページに載ってるじゃないですか。
そうなんですね。
はい、
これなんですね。チューナーを使って、
うん、
チューナーと組み合わせたアンテナたちです。まあ、中にアンテナじゃない写真も1枚だけ含まれてますけど、
うんうん、
チューナーと組んで、手軽にですね、多くの HF バンドに出られるようにしてますという、
うん、
その写真ですね。
ね、
う
ん、じゃあそんな皆さん。
そうですね。
やっぱり移動して使ってる方が多いっぽい感じですか？
いや、どちらかというとですね、
家で使う？
家で使っ てる方が多いと思います、うん、移動でももちろん使えるんですけど、これいろんなタイプがありましてね、うん、移動で使うタイプと、もう家でがっつり据え付けて使うタイプと、いろんなチューナーがありますので、うん、まあ、そのあたりの使い分けですね。ですから、どれが一番多いかっていうのも、まあ、なかなか言いづらい部分はあります。
なんか三岡さん見てて気になったことあります？
気になったこと、
うん、ね、あのアンテナのいろいろ写真もね、あのチューナーと合わせて載ってますけどね。
うん、
うん、ね、でも皆さん結構そういったもので自分なりにいろいろこう工夫してやるっていうのがやっぱり無線化のいいとこなのかな。
いや、そうなんですよ。で、うん、やっぱり、ね、このアンテナのいじりの楽しさっていうのは、あの、なんていうんですかね、こうアンテナを立てた直後にこうどれくらいよく入るのかなっていう、あの期待を持って電源入れるときの、あのワクワク感はたまんないですね。
やっぱあとね、ご自宅につける方って、まあ、あのベランダにつけたりとかいろいろね、はい、なさってたりするから、そういうベランダのやつにつけると、そう、それがなんかさ、なんて言ったらいいの、こうノイズ軽減してくれたり、逆になんかノイズ拾っちゃったり、いろいろそういったものもあるんですか、なんかね。
ありますね、本当につける場所とか、うん、つけ方とか、そういうのによって性能が全然違ってくるんで、当然、アンテナの長さですね、長ければそれなりに、低い周波数ですけど、よく飛ぶようになりますし、まあ、そのあたりが本当にいろんなパターンがあるので、試行錯誤のしがいがある分野ですね。
やっぱりケーブルってあまり長くない方がいいんですか？
あ、ケーブルは、あの、HF 帯、短波帯の場合は、そんなに、ロス、減衰が、そんなに多くないんで、
うん、
まあ、普通の一戸建てのベランダから部屋に引き込んでぐらいの長さはあまり、うん、長いからって気にする必要はあまりないとは思います、
うん、じゃあそれを、ね、はい、どこの辺にチューナーをつけたらいいかとかいろいろこうね、
やるんでしょうね。ありますね、うん、あのアンテナの根元にの方につけるチューナーもとか、そういうのはあのチューナーによって違いますんで、
うん、
ちょっとそのあたりは特集、このチューナーはこういうところにつけてこうするんだなっていうのを、よく把握していただいた方がよろしいかと思います。
わかりました、うん、ということで今日はね、吉田さんに表紙と特集のアンテナチューナーのお話をしていただきました。
はい、
はいはい、じゃあ吉田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, and Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでミューカさん、いかがだったでしょうか。
なんかワクワクが伝わってきましたね
あ、その無線化の子の方たちの皆さんのそのチューナーを使っての
つなぐ瞬間のワクワクっていうのが、うん、なんかすごく気持ちが伝わってきて、
うん、
なんでしょうね、私たちで言ったらね、なんだろう
ワクワク
ワクワク、
ま、だから、うん、あの、ワクワク何かな、ほらその日によってやっぱりそういうのって、うん、違うわけじゃん、条件とかがいろいろあるから、
はいはい、
だからメイクかな、
あバッチリ決まって今日はちょっとビジュアルいいぞみたいな、
そうそう、とあとなんかいくらやっても眉毛がよく描けないとかない
前髪が飛んでっちゃったみたいなね、
そうそうそう、それもあるしね、ま、それと同じような感じかな違うか
違うよって突っ込んでる人がいるかもしれない、
いやでもね、ほら、うん、今日ちょうどいいこの感じにここセッティングできたみたいな感じで、ノイズ全くないぞとかね、バッチリだぞとかみたいなさ、
テンション上がりますよね。
ね、で今ね、そのつける場所によってとかっていろいろ言ってましたかしね。
ね、うん、そして今なんかチューナーとか見てたら、本当意外とパカッと開けてみるとなんか作りめちゃめちゃシンプルみたいなのから、
うん、
すごい細かいのまでいろいろあって、
うんね、本当ですよ ね。私はね、あのいつもここ押すんだよって言われたから、こう周波数変えた時にはここ押すんだよっていうボタンピーっと言ってカチカチカチカチカチカチカチってやって、
うん、
それで CQ CQ って出してるの。
ね、奥が深い、うん、
あんたね、
無線キットアンテナだけじゃないんだ、
ね、でもこのさ安いキットで作るってやつも面白そうだよね。
面白そう、ちょっと、
ね、
うん、それはちょっとワクワク感が伝わってくる。自分で作って本当につながるかな、うまくいくかなっていうワクワクね、
できたかなっていうのをね、うん、そういうの見るのも 一つ楽しみですよね。
はい、
はい、さあそんなことでね、今日もそろそろお別れのお時間で、もう来月3月です。
あっという間、
まあ早いということでね、卒業シーズンですからね。
はい、
はい、ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香でした。それでは皆さん、
7388さようなら。